彩れあやはの夜な夜なフリートーク。今回も DJ あやはがお送りしていきますなんてちょっと名乗ってみたりはい、本日で第23回ですね。いやー、23回、もうすぐ折り返しじゃないですか。わーおー、いやー、あっという間ですね。始めてからもうすぐ2年ってことですよ。いやー、なんだか感慨深いな。感慨深いけど今日もいつも通りでお送りします今日来る時に駅で2、3歳ぐらいの男の子がなんかお父さんとお母さんと歩いてたんですよ。で、うぬんうぬんみたいな、こう子供とお母さんとやり取りですっごいなんか可愛いやり取りしててちっちゃい子がうぬうぬ言ってんの可愛いし、それにちゃんと答えてあげるお母さんもいい、お母さん、そしてなんかうぬって聞くと金色のガッシュベルのガッシュ君思い出しちゃうねって思いながら、すごい和みながらここに来た私ですね、知ってます？ガッシュベルといえばあれも最初のあの、ま、魔界の子供たちで魔界の王を決める戦いが終わって、続きようがないなと思ったら第2部最近始まってるのに気がついて、と思って、どんな展開なのと思って、といっても始まったばっかりだから内容まだそんな進んでないみたいで、私はその最初の第1話2話ぐらいまでしかまだ見てないんですけど、あの毎週毎週待ってるのがもどかしいたちなんで、ある程度溜まってから見るようになってます最近。そうです、あの雑誌派から単行本派に移行したということですね。はい、というわけでね、すごく気になってるんですよ。だってもう今私が読んだ部分の中でも、あ、ネタバレ大丈夫な人は聞いてくださいね、あの見ただけでもすでになんか魔界の子たちが軒並み死んでるし、魔界の方であるガシも死んでるみたいな、嘘でしょみたいな、で清丸を助けに求めに行けみたいな、冒頭の追われている魔物の子供たちと敵みたいなシーン、もうすごい気になる。なんでまだ12話ぐらいしか出てないの、早く続きみたいな、すごいもうめちゃめちゃ気になる。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。ということでね、はい、今日もね、フリーコーナーが始まってまいりますよ。ということでラジオドラマいっちゃいます。
モテたい。
え、
浴びるほどモテたい。でもって可愛い女の子と出会って揺れて悩んで傷ついた末に、たった一人に選ばれ恋したい。
ああ、頑張れ。
くそ、モテ男にはこの気持ちわからない。
言うほどモテてないし。
難しく、嘘だろ難しく。
本当のことなの？少なくとも好きなやつに好かれないとモテてるなんて認めたくないな俺は。ざわざわガヤガヤ、平日の夜、程よいくらいの居酒屋の喧騒の中、バイト仲間である如月陽は愛しのあの子に振られたばかりで、これでもかとアルコールを煽っている。陽、俺お前のこと好きなんだ。なんて言ったら惹かれるよな多分。自分がそうだと気づいたのは思春期真っ只中。昔から周囲から浮きがちだった俺を心配した親が、呼んでくれた家庭教師に口説かれてた。嫌どころか、ぴったり隙間が埋まったような、ああ、長年探してたものはこれだったのかってくらいの充足感。道理で異性に告白されても何も感じられなかったはずだ。以来好きになるのは同性、それも異性愛者ばかり。俺はもう一生片思いの運命なのかもしれない。と悟りを開いたところで出会ったのがようだ。自分じゃよくわからないのだが、俺はモテているらしい。美形だと評判の両親にらしいから、そういう面もあるのだろう。容姿に優れてることで優遇される場面もあったのかもしれない。そう考えると親に感謝しなきゃならない、謙虚に生きなきゃならない、
自分の性癖も相まっておとなしく生きようと思っているのだけど、カツラギ腹立つよな。バイトの子も客もあいつ目当てで面白くなったら。大音量の陰口、ホールの掃除を終え、掃除道具を片付けに行くところだった。ちょっと可愛がらって仕事舐めてんじゃねっつの。なあ、キスラギ。お前は厄介なやつと大きで騒いなんだよな。え？あー、そうっすね。ほんと、腹立つくらいいい男ですよね。場の空気が止まったのが分かった。だって知ってます？あいつめちゃくちゃ仕事丁寧なんすよ。でもって謙虚。って、あの見た目。そりゃあモテるわけだわ。ぐーの音も出ないっすね。ガハハッと笑うよ。ブリザードみたいな空気をものともせずに笑ってる。天然？ま、本人のいないところで悪口言うしか脳のない人間なんかよりいい男だなって分かりきった話っすよね。少し低い声でボソッと発された言葉にゾクッとする。違う、天然なんかじゃない。怒ってくれてるんだ。大して仲良くもない俺のために。不覚にもちょっぴりチンときた。ああ、いいな。なんだか、すごくいいな。まどかちゃん。すっかり酔いつぶれてテーブルに突っ伏すよ。かわいそうなよ。あんな見る目のない女に振られてぐらいで。こんなに落ち込んで。こんなにいい男なのに、世の中の女はみんなどうかしてる。なあ、俺にしとけば。俺は知ってるよ。お前がいいやつってこと。すっごくかっこいい男だってこと。だから、俺を選んでよ。なんて、な。言えるわけないけど。くそ。性癖と性癖似てるよね。噛んだ、噛んだ。家庭教師の話なんてイギリスと性癖と成績かんだ。もう笑うしかないですね。はい、前回がユリだったのに今回は計らずしも BL になりましたね。はい、これは、はい、前回去年やった話の視点を変えてスピンオフバージョンなので、はい、つまりあれですね、前回の主役の方のヨウ君が女の子に振られてワーダのキャドに行ってる時、それを聞いていたからこんなことを考えていたわけです。はい、いいですね、 BL って楽しいな、楽しいなっつってね。私はね、よりも BL もすごく好きです。どっちも好きです。オールマイティーにジャンルはいける。ただ問題は、自分が好きなキャラクターばかり好きになるから、自分が創作した時も、大体好きになるキャラも、大体似たような子が多い。長年の付き合いの友達とかね、あーこれね、あやは好きそうだねって言って、今この子をしてるんだって、あーわかるわかる、すごい好きだよね、そういうタイプ。わかりますやっぱりみたいな。すごい、私は、あれですね、自分にないものをキャラクターに求めてしまうので、素直、性格がいい、人に やれないことをやっちゃう、そこにしびれる、憧れるみたいなキャラクターがすごく好きなんですよね。はい、もう好きで好きでしょうがないです。そういうキャラクターがザ・主人公みたいなタイプを好きになることが多いかもしれない。昨今のね、ダークヒーローっぽいのとかね、一風変わったタイプも好きなんですけどね。だからそういうタイプも好きになりつつの基本は大人になって何が良くなったかって、こういろいろね、自分の好みが好きになるジャンルとかキャラクターの幅が広がって楽しいなーって。ジャンルが広がるとね、こう好みの幅が広がるといろんなものを楽しめるじゃないですか。でも私の軸は基本的に幼い頃から変わってないです。好きなタイプが全く変わってないです、二次元に置いてるの。現実もそんな変わってないかな。基本的に、はい、素直な子って好きなんですよね、男の子も女の子も。はい、いやー楽しいね、楽しいねですね。そういえばね、全然話は変わるんですけど、今盾の勇者の成り上がりのアニメの方を見始めたんですよ。ほみくん、彼もあんな不遇な環境にいなければね、多分正当派な素直な可愛い、主役コースだったんでしょうね。いや、今の青文くんももちろん好きです。でもこう同じ姿勢勇者として4人こう剣、弓、槍、盾と召喚されて、盾だけ防御しかできない、攻撃自らできない、で、仲間も集まらない、なんだよ、それみたいな、もう初めから不遇なかわいそうなポジションなのに、あのね、
例の姫にね騙されてね、もう窮地に追いやられて周り国中全部が敵みたいな話がすごいね。アニメを見たいと思う反面、第1話どうしようかなって思った。第1話だけ飛ばして2話から見ようかなって思ったけど、いや第1話は第1話で、あ、私もともと漫画から見てたんですよ、タテユーはね。そうなんですよ、だからせっかくアニメから見るんだ、最初から見ようと思って見始めたんですけどね、こう辛い、自分の推しキャラがかわいそうな目に遭ってるの辛い、ほんと辛い。なんか異世界転生ものって今いろんなパターンがあるけど、まあでもこうなんていうか、基本的には異世界転生してチート能力を持ってみたいな、実際この4勇者のうち盾以外の子たちは、ああみんなそういう感じなのに、あまりにも不遇な環境にいて、それでもこう心がすさんだり、誰も信じられなくなったりしながら、こう突き進んで成り上がってく直文くん、盾の勇者がとても好き。でも正直ラフタリアちゃんが出てきてくれた時、本当に心の底からほっとした。待ってたラフタリアちゃん、私の直文を守ってあげてくれって本当に思った。あれね、しかもこう成り上がっていく過程で、こう直文くんに敵対してた側の人間はどんどんね淘汰されて、味方が増えてて、よかった安心して見れる、いやこの辺りで終わるのかなと思ったら新たな敵が出てきたり、いいやつだと思ったやつが別世界のなんかこう敵だったりして、もうハラハラしますね、飽きさせない、はい、続きが気になる。今2期もやるんですよね、私今1期を見てるところだから、サクサクとね2期も見てしまいたい、3期に備えたい。3期やるらしいって聞いてるんだけど、やるよね。秋アニメ豊作ですね。知ってます、この令和の時代にうるせえやつらやるんですって。うるせえやつらですよ。もう私たちの世代、多分私同世代の方は結構わかると思うんですけど、今の子でこうね、高橋留美子先生作品で多分馴染み深いのはイニヤサとか汎用のヤサ姫とか、そっちだと思うんですよね。漫画なら教会のリネとかかな。私たち世代ぐらいだと、そのうるせえやつらとかドンピシャだと思うんですよね。ランマとかもそうかな。メゾン一国だとちょっと古くなっちゃうのかな。ともかくもう高橋留美子先生ですよ。みんな大好き高橋留美子先生。いやー楽しみだな。鬼滅の刃も刀かずれ編やるんですよね。なんか私秋かと勝手に思ってたけど、あれやるって宣伝だけ聞いて、そういえば日程決まってなくない、いつだろうっていつもそわそわしてる。この前ね、遊郭編を見てたのに、で劇場版で無限列車編も見てたのに、アニメの無限列車そういえば見てないなと思って、この前鬼滅の刃のアニメの方の無限列車編見たんですよ。アニメはまた劇場版と違っていいですね、趣深い、とても良い。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はいはい、というわけで今日もあっという間にエンディングになりましたね。はい、でもこれだけアニメの話をしながらまだまだするっていうね。ね、あのワンピース和の国編始まったじゃないですか。あのアドさんの新時代めっちゃかっこよくないですか。あれ好きです。ああいうの私大好きなんですよ。はい、そう、曲の好みもね、わりかし聞く分には何でも聞くし、知らない音聞いてもあそれいいねってなることも多いんだけど、こう昔から好きなのは大体アニソン。私初めてカラオケ行った時アニソンしか歌わなかった気がします。そうなんですよ、アニソン大好き。いまだにこう同年代の友達とだったり、一人でカラオケ行ったりするときは、もう小学生ぐらいの時に聴いてたような曲なんか久々に歌っちゃったりとか、アニメの曲、その時見てたアニメとかね歌っちゃったりとかよくある。この前そのための子がこう姫ちゃんのリボン、わかります、はい、女子はみんな私の世代を通ってるはずのアニメ。はい、あれのスマップが歌ってた笑顔の元気がすごい好きなんで、で私は自分はよく歌ってるけど、でも自分のための子がこの令和の時代にそれを歌うことなかなかなくて、それを歌ってくれたけど、ここで言う人のリボンありがとう嬉しいみたいな、わかります、自分がいつも歌ってる曲、自分しか歌わないような曲を人が歌ってくれた時にこのテンションワッて上がる感じ、めちゃめちゃテンション上がりましたよね。湧いたつって。あーでももう8月ですね。あれですよ、これ放送される頃には私の舞台がもう間近、 前回ちょろっと言いましたよね。そう、舞台新宿シアターブラッツで8月30日から9月4日、はい、私舞台をやるのですよ。はい、ぜひとも見に来てくださいな。久々、私2年ぶりぐらいじゃない舞台やるの。いや超久々、テンション上がります。はい、この放送を聞く頃にはもう舞台稽古がもう終盤になってる頃なんでしょうけど、今の私はねもうすぐ稽古が始まりますよっていうこの状況です。台本読み込んで、あ、私の役こんななんだってワクワクしながら、あ、稽古始まりの日を待っているそうなんですよ。いやー、なんか舞台はねいつやっても楽しいけど、なんか夏はこの稽古に向かうと夏の暑さを吹き飛ばすような開放感、エネルギーが満ち満ちます。今日の私はあっちなーって言いながら来たんですけどね。いや、っていうか最近暑さに負けてる、年々暑さに勝てなくなってきた。去年は私あんまり冷房をつけずにギリギリまで過ごした気がするね。今日ももう今年暑いな、冷房つけようっつって、冷房つけないと寝れないし生きていけないってなりました。私今のとこ住んで引っ越して3年ぐらい経つんですけど、最初の1年冷房のないお部屋に住んでてよく生きてたなって思いましたはい、というわけでね、舞台もし興味持ってくださいましたら Twitter とかにも情報を上げてます。見てね見てね。ではではまた。